おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1323回をお送りします。2月26日、226だ、木曜日7時47分です。はい、まあですね、なんか春一番とかが吹き出して春化しているわけですが、まあ2月なんだけどね、まだでも春になりましなってきつつあって、少し楽になってきたなというのはありますが、私この辺になると少し体調おかしくするということもあってですね、まあまだまだ、春だからいいぜってことにはなかなかならないんですが、まあそれはそれとしましてですね、2月ももう終わりますね。ので、また改めてすごく悩んでるわけですよ。まあまあ最近ちょっとようやく動画というものがですね、ヒットはしないまでも、まあまあ、全くやる意味ないなっていうレベルを少し脱しつつありまして、いや、全くやる意味ないよ、あれじゃって言われるかもしれませんが、私の中でのね、感覚として、全くやる意味ないなって感じはやや脱しつつあり、かつですね、ようやく、こう、撮ってあんまり苦しまずに出すという、こう、感覚がつかめてきたんですよね。やっぱりね、まず、絶対私の場合に言えることは、やりたくないことを無理やりやると絶対ダメだってことなんですね。なんかサムネイル作るとか、文字入れるとか考えてみると、そうまでして見てほしいと思ってないんですよ、私は。どう考えても。だから、インフルエンスがとか、そのインプレゾンビがとか、ああいう話題にも一向に興味を持ってない自分がいるんですね。いや、インプレゾンビとかやるでしょ普通と思っていて、かつしかもインプレゾンビをしたいとは全く思ってないという、なんかですね、その数を取るっていうことの意味が多分分かってないんですよ、私には。だからアクセス数というものに興味は出るんですよ、数としては。ただそれが欲しいっていうふうに多分思ってないんですよ。で、欲しくないものを取りに行く努力とかがましてできない人間なんで、あれと似てるんですよね。なんかこう結局、私はその受験とかしましたけど、テストの点を高くしたいと多分思ってなかったんですよ。ただ親がそれをしないとうるさく言うから、とりあえずそういうことにはですね、別に反発しないんですよ、それほど。親がそれを強く望んでうるさく言うなら、まあその点を取りに行こうとするんだけど、本気に慣れてないから、本当にそれに執着できる親子には勝てないんですね、私では。そこそこのところまではいけるんですよ、それでも。でもそっから先は競争にはやっぱ勝とうという気がないと無理なんだと思うんですよね。なんかこうそういうのっていろんなところで知りました。私は競争というものに根本的には向いてない。なんとなくですね、その全力を尽くさないとかはないが、全力を尽くしても勝てない相手に勝とうという意欲は湧かないんですよね。昔野村監督の本とか何回か読んでみて、あ、多分やっぱ私はこういう、何と言われようとこういうタイプじゃないなっていうのが分かったんですよね。なんかね、こう、何が何でも勝つという気持ちが大事なんだみたいな、そうなんだと思うんですよね。でも私は、全然ないんですよね、それはね。勝つのと負けるのなら勝つ方が好きだっていうレベルで必ずとどまる。何をやってもそうなんですよ。だから、ましてこれは無理だなっていう、この、何のためにアクセス数を目指すのかわからないこれは、まず無理だなっていうふうに分かって、以来動画をやっていられるようになったんですよね。だいぶ。これやっぱりね、何回も自分で納得したはずなのに、なかなかブログの時もそうで、大体ブログっていうのは、いずれ今のようになるだろうというのは、うすうすっていうか、まあ、やってりゃわかるじゃないですか。インターネットの世界に長くいて、このようなものが永遠に栄えるはずはない。なんでかっていうと、自動で書けるようになっちゃうからですよね。あのぐらいのことであれば。だってどんなに、いや、そもそも、太宰治と志賀直哉を戦わせてるわけじゃないんですよ、ブログというのは。一日で一定の量文字数書くんですから。昔ね、ユリシーズ書いていた、ジェームズ・ジョイス。 あの人はもう文章凝りに凝る人だけど、あの人なんて10年かけて1冊しか書かないゆえに、なんか前の日は1行書きました、次の日はそれを消しましたとか、そういうことを平気でやってるわけですよ。金全然ないのに。ああいう人は文章力はそれあるに決まってますけど、ダメでしょそんなことブログでやってたら。1行書きました、次の日1行消しましたなんてやってたら。だからそのちゃんとした文章を書く戦いなんだっていう話を聞いても、私はそれに納得したことはないですし、何の話をしてるんだ。だから当然 AI がガンガン書くに決まってるよねって思うわけですよ。そこに何の疑問も持たないけど、でも私は AI にガンガン書かせて収益を得るというイメージが作れないんですよ。そういうビジネスを考えるところまで行くんだけど、それって結構成果出すまでにやっぱりこう何が何でも勝つ気持ちが多少いると思うんですよね。ないんで私はそれも。まただからそういうことで戦おうとするのは全面的にやめなければいけないなということなんですね。それはモラルの問題じゃないなと、私のパーソナリティに全く合ってなくて、やればできるって言われるんだけど、多分やらないからできないんですよねっていうことなんですよ。やればできるでしょう、でもやらないんで。でこのパーソナリティというのは、人のいかに人を参考にしないかなんですよね。だってパーソナリティですからね。いや、なんとかさんはそうだから、例えば私が倉園慶三さんと感覚的に似てるなと、今のような話は分かってくれるっていうのは分かるんですよ。あるんですよ、グッドバイブスのね。でも私は彼のパーソナリティと私のパーソナリティはすごい違うんですよ。それは一緒にいてすごいよく分かったんで、違うパーソナリティなんて、それはみんな違うんですけど、パーソナリティってめちゃくちゃみんな違うんですけど、とにかくパーソナリティというものは違うから、だから人を参考にこういうことでしてはいけないんですよ。今日私がいくら競争が面白くないと言っても、あそうだ競争なんて面白くないっていうふうに参考にしてはいけないんですよ。その人は実は競争が大好きなのかもしれない。それはわからないんですよね。自分でもなかなかわからないし、でも自分にしか絶対わからないことなんで、これは。私ここでよくエディプスコンプレックスとか、まああんまり喋ってないですけど、そういうことも、母子一体とか母親を死母するんですっていう言い方しますけど、それはまあ人類に相当部分共通すると思うけど、だからといってある女性が例えば私の表紙を書いてくださった永田佳美さんが母親という概念にべったり寄り添いたいっていうのと、私が母親にものすごく寄り添いたくてアトピーになりましたって話は違うんですよ。同じ欲度を持ってるから同じパーソナリティになるわけでは決してないんで、お母さんが好きだよね、だからマザコンだよねっていうのは、そこだけ取り出せばそうかもしれないけど、それはもうなんていうのかな、X 事情出す ABX プラスなんだかんだらですよ。式はそうだけど、あそこに変数は無限に入れられるわけじゃないですか。だから式は、エディプスコンプレックスという式を理解したからといって、パーソナリティが分かるわけでは決してないですよ。構造を理解したからといって自分が何者かが分かるわけではないんですよ。やっぱり私はここのところその YouTube 動画で5本ぐらい、まあ、アトピーの話を改めて喋ってみて、そもそも自分の頭の中ですでにあれ3本ぐらいって感じがしますもん。多分5本ぐらい言ってる気がするんですけど、すでに自分が喋ったことの数が完全には一致してないんですよね。それぐらい頭の中であれに関する思考は凝縮されてしまっていて、つまり分かってないんですよ、私は自分のことが。喋ってみると意外に思い出すことが多くて、やっぱり自分自身のことが分かってないから、構造としては確かに母との、愛憎のアンビバレントと確執なんだけど、やっぱりそこには私ならではのものがありまして、私と母でしか起きないことが起きていて、だから私はあれをアトピーとは呼べないと。あれを一般ではアトピーって言うんですが、私の中ではあれはアトピーとはもはや呼べないと。全然違うものになっている。だから絶対肌を治そうとしても治んないんですよね。でもそれは、寛解とかいう言葉を使う意味があるかって、アトピーって寛解ってよく言われるんですよね。でも私はそもそもあれは完治ですらないんですよ。私はそもそもアトピーですらなかったから、皮膚病ですらなかったから、だって生まれた時そうじゃなかったでも。で、その母との確執というべきなのか、愛憎劇の中で あの皮膚炎という現象が現れたんだけど、この角質が終われば全ては消えるんですよ。そういう運命にあるみたいな感じですよね。今後そういうことにはならないんですよ。理論的に、もう原理的に。その確信を得たら確かになくなっていたみたいな。その時にはもうほとんどなかったんですけどもね。確信を得る時と、確信って急に得ないんだなってやっぱり、私は少なくともそう思うんですよね。確信というのは少しずつ迫っていくもので、なんか急にひらめかないんだなっていう感じがします。私は母に愛憎あったっていうのは考えてみればもう4歳か5歳の頃から自覚はありましたね。でもそれを頭から否認してかかっていたって時代が長くありました。その後薄々気づいてくるんだけど、やっぱりこう受け入れられないって時期がまあ5、6年ありましたね。もう10年ぐらいかもしれない。さらに受け入れるしかないって思ってから受け入れられるようになるまでにも5年ぐらいかかってます。だから、で、それも人によって長さって同じじゃないじゃないですか。5年ぐらいっていうのも、5年の人もいれば4年の人もいて6年の人もいると思うんですよ。当然。で、母親が存命か存命でないか、母の性格がどうか、母のご両親との、関係性はどうか、すべてが関係して気づきざるを得なくて、そしたら絶対オリジナルになってしまうじゃないですか。だってすべてのお母さんは異なるご両親から生まれてるわけですから。で、すべてのお母さんは別の人なんですからね。で、生きてる時代も全員違うわけですから、構造をいくら理解したからといって、自分自身が理解できるわけではないんですよね。まして自分自身に起きてる現象は、さらにこのアトピーというのは、アトピーであるからにはやっぱり、関東地方の空っ風と無関係に起きてるわけではないんですよ。で、さらに言うと、日本のこの温暖湿潤気候の特に夏の高温多湿と無関係に起きてるわけでもないんです。やっぱ関係はありますよ。そりゃ肌なんだから。そういうことを永遠に言っていったらキリがないじゃないですか。でも核となってる部分は確かに私の場合は母に対する愛憎劇だったと。だから愛憎劇の幕が降りた以上、アトピーは消えるんで、あれはやっぱり劇の小道具だったわけですよ。それは間違いないと思う。あれが劇の小道具だったっていうのは確信があります。まあ簡単に言うとあれですよね。浦島太郎さんのあの玉手箱の時にドライアイスやって、その間にヒゲつけるでしょ。そのヒゲですよね。それが私の皮膚病だったわけです。そのヒゲを取っちゃえば皮膚病はなくなる道理なわけですよ。で、でもそれがつけひげだと本人がそもそもつけられていたつけひげなんだけど、つけられていたということは気づかなかったし、つけられたひげではないと思い込もうと頑張ってたし、その間はひげは取れないですよ。本人がそう思い込んでたんだから。しかもそれは無意識ですけどね。あ、でもそのうちこのひげは実はつけひげなんじゃないかってうずうず考えつくわけですけど、いやそうじゃないんだって一生懸命思い込もうとするわけですよ。で、ようやく、取ったら取れるよねと。でも取るの怖いよねっていう段階もあるわけですよね。で、ようやく取る気になり取ってみたら取れる。ここのところだけに興味を持つんですよね。どうしても我々は。最後のところにしか興味持たないんですよね。大事なのはその前の方だと思うわけです。葛藤の方だけが大事だって言ってもいいぐらいだと思うんですよ。だって、ヒゲつけて取るだけだったら、何のことはないじゃないですか。取れるに決まってるし、もともとそれは体に張り付いてるものでないのも当たり前じゃないですか。ただ、葛藤してるから取れないわけであって、取れないのはなぜかの方だけが私はやっぱり、だけがとは、でもだけがと思うな、やっぱりな。だから、この葛藤だけに注目した方が、まして3ヶ月という、ある意味、私のこれの、自分の経歴から考えると、スーパー短期間であるこの3ヶ月で何かをするとなったら、もう葛藤に照準を合わせる以外、照準を合わせるだけで3ヶ月経つなって感じがやっぱりあるんですよね。最近不在論をの読書会等で、あるだけ松木邦洋さんのそのね、ジェミニが読んでいって、もう公開されてるものだなんでね。で、それらを読んだ松木さんに3ヶ月チャレンジについて、松木さんじゃないけどね、松木さんの、データを、溜め込んだジェミニに読んでもらって、あ、3チャレンどう思うっていうのを再三にわたって聞いていて、一番感心させられたのが、 3ヶ月で私の冷ややかな目線としてはこういう表現だったんですよね。3ヶ月で何ができるっていうのはありますっていう、そっかっていう、これが一番やっぱり響きましたね。精神分析の知見を生かしてるのがどうのとか、あの心理臨床をずらしていいのとか、そういうことは一切言ってこないんですよね。あのむしろその精神分析的知見みたいな部分は基本的にはこうポジティブに言ってくれるんですよ。ただネガティブに最も気になるのはたった3ヶ月で何ができると。なんかやっぱりこう、いやわかんないですよ、ご本人に聞けば全然違うことを言うに違いないと思うんだけど、やっぱり一番そこなんだっていうのはすごいやっぱり考えさせられた話でしたね。どう考えてもさったそれだけのことをやるのに3ヶ月かけすぎだろうっていうのがよく言われる話だわけですよ。で、入るのに躊躇していますっていう方のお問い合わせがありがたくもいただくことがあるんだけど、必ず言われるのが2点で、やっぱりちょっと長すぎないですかと。まあ、4回ぐらいでなんとかならないかっていうわけですよね。1ヶ月ってことですよね。せめて1ヶ月。3倍かけるのはどうか。自分はそこまで余裕はないっていう、まあ時間的なね。次に、まあ金銭的ですよね。まあだから3分の1なんだから3万円ぐらいでいいんじゃないっていうことですよね。まあ、それもわからなくはないです。で、だから金銭的余裕、時間的余裕、いかにも現代的ですよね。そしてもう一つが、その、なぜ コミュニティなんてやってんですかっていう。私はその一人ひっそりとやらせてほしいっていうのがお問い合わせとしてはやっぱいただきますね。そうすると大体2万5千円ぐらい、4回ぐらい、まあお試しセッションですよね。他の人に誰も知られないっていう形を取りたいと。で、これは何にとてもよく似てくるかというと、短期力道なんですよ。短期力道、メンタライゼーションっていうのが最新なのかな。あの短期力道系って言われているやつで。でも、こう、少なくともジェミニの松木さんの文章を大量にって言ったって、あの、公開されてるものだから限界がありますが、とにかく松木さんのを読んでもらったジェミニの回答は、たった3ヶ月で何ができるのっていうのが回なのに、それをさらに3分の1にするっていうことによる、やって何が本当に自分、なんかそれは本当にそれこそ何にもしないのにお金だけいただくってことに時間もですけどね、なるんじゃないかなと思ってるんで、今僕はそれを止めてるわけですけども、でもやっぱこう入り口にこれいるんだろうなって、その葛藤が現在ございます。あの話がもはやどこから始まったのかわかんないんで、サンチャレとは何か感になり始めましなってますね、明らかにね。なってるんですけど、なんでこの話をしてる？そう、だから私はアトピー結局40年付き合うことになっていて、さすがに40年はまずいだろうと、10年もまずいかもしれないけど、でも10年だったら短いよなって思うんですよね、正直言って。だって10年というのは、まあ適当に区切るけど、私が10歳、多分小学校4年か？ 10 歳から20歳。あれ10年。まあ確かに長いですけど、あの間ずっとアトピーだったし、20から30。その間もおおむねアトピーだったし、30から40。この間は糖質制限でアトピーはかなり抑えきれてましたけれども、代わりに米は食えない、砂糖菓子は一切ダメ、酒も全部断って、果物すらほとんど口に入れず、なんかこう、大根とか人参とかすらカットしてましたからね。激減させてました。ほぼゼロにしてましたよ。まあ奥さんは申し訳なかったなと思うんです。めんどくさいですよね、こんな人間の食事作るの。じゃがいももダメ、さつまいもは論外で、できればそのカブとかすら食べないみたいな感じ。魚と肉と葉野菜なんですよ、基本的に。で抑えるんだけど、なんかかゆみのようなものは残ってんですよね、驚くべきことに。で非常になんかそういう状態で何かが出てくると気になると。でもそれはつけひげなんですよ。これが30から40ですね。40以降ですよ。この問題は実は皮膚の問題じゃないんじゃねって考えるようになったのは。だって体質がガラッと変わっても、そんな食事に変えたら変わるじゃないですか。 ガラッと変わっても、冷やしても温めても何しても、皮膚病というものだけは頑固として残るのってむしろおかしくないかっていう考え、感じがしたんですよ。体のどこもおかしくないのに。私もその頃には人間ドックとか行った時には、いたってめちゃくちゃ健康みたいな数字しか出ないんですよね。だからその肌だけが荒れる理由ってどこにもなくなってしまったんですよ、すでに外部環境的には。でも寛解とかアトピーの人たちは言ったりするんですよね。良くなってるのに、すごく。なぜ寛解、普通の寛解みたいな、あの寛解とかって言わなければならないんだ、私までみたいな。どう考えても自分そういうものではないような日がいい加減してきたっていう感じがしても取れないんですよね。これがグッドバイブスのクラドノケイソワさんが、そのままでいいんです。あれがね、他の人がそのままでいいって言われてもってすぐ言うじゃないですか。僕は彼の言う話の響き方は僕にとっては違うんですよね、やっぱりね、いろんな意味で。もともとインターネットマガジンっていう私がものすごく愛読していた雑誌の編集長だったってこともあったりもしますけど、いろいろ違うんですよ。彼がそのままでいいって言うと、そのままではいけないという理由が見えなくなってくるっていうのかな、そういう事態が発生するんですよね。そっか、このままでいいんだって、このままでいいってどういう意味かっていうと、例えば私の場合は母に対する近親相姦願望があったって私は思うんですね。でそれはセックスしたかったってこととはイコールじゃないんですね。母親との性交渉を考えると気持ち悪くなるんですよ、なったんですよ。でこの気持ち悪さは私は性徳の本能ではないと思うんですね。だって多分0歳1歳の頃の私はそんなの気持ち悪いと思ってなかったと思うんで、肌べったりみたいなの全然気持ちいいと思ってたに違いないと思うんで、これはやっぱり私エディプスコンプレックスであり、そういうことやってるとお父さんに虚勢されるよっていう恐怖から来るもんだと思う。でうちの父がそんなこと言うわけないんで、これはつまり社会文化的に間接的に私に強烈に、間接的ながらも強烈に伝えてこられた、お母さんとベタベタしてるんじゃねえっていう、そこから来るもんだと思う。でもこれはエディプスコンプレックスだっていう説明が私には最もじっくりくるんですよ、やっぱり。当然じゃないかって思うんですよね。そういうことを男友達が言う、お前いつまで経ってもとか、先生とかが言うっていうのだって、結局は父親が言うっていうのと変わらないじゃないかっていう気がするんですね。変わるかもしれないけど、でもメッセージの意味としてはそういうこともなるわけじゃないですか。でメッセージの意味として考えると、母親と一体であることに対するみっともなさとか恥ずかしさとか弱々しさとかが、まあ要するに攻撃されているわけですよね。それは母子一体であることに対する分断の歯が飛んでくるってことで、基本的にそれは虚勢恐怖だっていうふうに、だからこれが気持ち悪いと感じる自分にそれを心の中で内在化させれば一番有効ですからね。本人が気持ち悪いと思ってたら母親にベタベタしなくなるじゃないですか。つまりそれは押し付けられた価値観だっていうふうに考えるのが自然だと。ということはこの押し付けられた価値観に反応してるということは、やっぱり一体でありたいという気持ちがあったに違いないで、実際あったんですよね。でしかもそのエディプス的なメッセージを母自身が私にめちゃくちゃ出してきてたわけですよ。ベタベタするなと、もっとこう凛々しくやれっていうことですよね。まあ彼女にとっての凛々しさっていうのは大石蔵之介なんですけどね。だから私大石蔵之介って影がない人になっちゃってるんですよ。理想化された男なんですよね。絶対そんなことあるはずないじゃないですか。影のない人間なんていないんだから、ユングみたいだけど。だけど私にとって大石蔵之介って影のない人になっちゃってるんですよ。これは明らかに母の価値観をまんま受け入れちゃってるから、こういうことが起きているわけですよね。でまあそのうちアトピーの回で中心蔵の話しますけど、中心蔵はもう絶大なんですよ。私中心蔵多分写本みたいなのまで合わせればですね、シナリオで無関係のあるものを全部含めれば100本は優に超えて見てると思うんですよね、何らかの形で。何その中心蔵フリークみたいなのはっていう。しかも今思うと、今なんか中心蔵なんて絶対見ませんからね。年末とかやってても全く見る気がしないという。まあもう飽きたってことでしょうけどね。何だったんだろうあれはっていう。あれはつまり母が大好きだった以上なんですよね。母が好きなものは私も好きなんですよ。ただそれだけなんですよ。全然ひねりも何もないんですよね。 だから母とベタベタしたいという気持ちにこう歯が入ってくるから、あの刀で刃物が入ってくるから、そしてしかもそれが父はそんなこと言ってるわけじゃないし、そういうのはなんか例えば近親相関的な母親とくっつきたいというのが気持ち悪いのは本能だとかいう、なんちゅうのかな、本当にこれよりダメな説明はないだろうくらいダメな気がするんですよね。本能だというなら動物はしないっていうような話になってくるじゃないですか。動物はしますから。そしてかつ本能だってなら生まれつきみんなそう思うはずじゃないですか。明らかにそうでないじゃないですか。生まれつきみんなはそうは思ってないですよね。あの永田香美さんなんかは、いや私はセックスしたいと思ってるって、女性ですからね、彼女はね、全然普通にあるんだよこれはっていうことですよね。おかしくもなんともない、これがおかしいと思うように我々は教育されてきているはずだと考えて、どうしてそれがおかしいんだろうと、むしろ思う、教育じゃないなら何なんだよって言いたくなるわけですね。生理的にもともとそうなんだって言うんだったら、0歳児からそうじゃないとおかしいじゃないですか。なんで0歳児をあんなにお母さんが大好きなのかっていう説明はどこかにすっ飛んでしまうんですよね。そういう説明だと。2歳になったらそうなるというか、3歳になったらそうなるという本能的に発動する何かがあるんだっていう説を取ってもいいですけど、そしたら人口の 100% に近いぐらいそうでなきゃおかしいですよね。日本人なら米を食べるっていうよりも、お母さんに対する態度って人によってまちまちじゃないですか。これは絶対私は文化と教育の効果だとしか思えない。それを我々は軽く考えてるんですよ、結構。それもな、生理的に来ないんだと言わんばかりだけど、そんなはずはないと思うんです。昔私、アマゾンの奥地で、猿の肉を、これはご馳走だよっていう感じで食べていた映像を見て、やっぱりうちの奥さんとかうわっていう感じだったし、私もうわっとは言わなかったけど、うーんっていう風になる。やっぱり猿の足がこう食われていく感じっていうのは、食ってない人間としてはあれな。ところがあれ、鳥の骨付きだとみんな日本人は全然違和感なく、結構おしとやかそうな女の子でもバリバリ食べるっていうことができるんですよね。文化と教育って生理に直結していきますよね。まっすぐ刺さってくる。そういうこう教育をがっちり施せばですね、我々は何かを気持ち悪いと思うのは、別に全然生理的、生徳的、本能的である必要は一切ないと思うんですよね。非常に教育的に持っていくことができる。ほら、私昔これをやって、セミナーの時にやって、アンケートで、なんかそれだけの理由で、評価下げられたんですけど、自分の唾液って口の中にあっても気持ち悪くもなんともないですよね。きれいに殺菌消毒した紙コップに唾液をポトッと落としてそれ飲めるかっていうと、多分かなり多くの人が飲めもしないと思うんですよね。これはでも私は生徳的なものでは全くないと思うんですね。完全にこれは文化的なもの、教育的なもの、習慣的なものだと思うんですよ。唾液は汚いというのは、しかも人のじゃないですからね、自分のですからね。それによって病気になったりすることは決してないはずなのに、これをそうやったって気持ち悪いでしょ、でもそれは変なことじゃないですかっていう話をセミナーでしただけで、アンケートで一つ評価を落としてくるっていう、だから一人や二人じゃなかったと思うんですけどね、人すらいるぐらい生理的に気持ちが悪い、しかしそれは決して本能的でも何でもないものであるというのはいくらもあるはずなんですよ、いくらも。なので私が自分がアトピーになったのが、何ら生徳的な理由ではない近親相関願望の禁止によるものだとしても、そういう説明をしたとしたって絶対おかしくはないと私は思いますね。でこういうことをもう私は遠慮会釈なく、誰が聞いてて気持ち悪い人は聞かないことです。こんな話は私は絶対こういう話をする人間だし、もう絶対遠慮しないっていうふうに心の底から誓ってるんで、ここで遠慮してるとね、私もやっぱりここのところの母を見ていて、さっきから登場してる母ね、もう5分前のことだってちゃんと覚えておけなくなってきている母を見ていて、記憶がいつまでも頭の中にあると思ったら大間違いなんですよ。記憶ってのはあっという間に損なわれるときは損なわれるんで、もちろんうちの母は高齢ですよ。でも病気になるのは高齢者だけでは絶対ないはずですから、ものすごく記憶っていうのは私たちのコントロールの効かないところにあるんですよ。最近では非常に記録って流行っていて、第二の脳とか第三の脳とか言ってますけど、もうそれはあくまでも言葉遊びですよね。 その第二の脳なるものに、何でもいいですよ、オブシディアンでもエバーノートでもノーションでも何でもいいです、何かのノートでもいいです、書いたという記憶をなくすだけでなく、そのようなものに今まで書いてきたという記憶もなくすから、いくらそこにちゃんとした記録が残っていたって、あの状態になったら全く意味はなくなるんですよ。それはまあ将来は薬とかで防げるようになるのかもしれません。しかし現段階では無理なんだから、エバーノートに完璧な記録が残ってたって、エバーノート自分が使ってるってこと自体を忘れるんですから。だからいつまでも自分の記憶があると思っていてはいけないんだと思うんですよね。だから私は今はもう自分が覚えていてこれは大事だと思ってることは、とにかく機会を捉えては喋る。人がそれで嫌な思いをするんだったら、その人は聞くべきではないと思う。喋んなかったら私の記録なんて残んないんですから、どこにも。だからエヴァーノートに溜め込んでる場合じゃないんですよ。いずれ私は自分がこれを喋ったということもわからなくなっていくんです。だから喋っておいて、みんなが聞く、みんなに聞けるところに置いとくよりほかしょうがないなと。そのうち誰かが何かをしてくれるかもしれないし、してくれないかもしれないが、そのようなことは大したことじゃないと思うんですよね。とにかくこれを残しておかないことには、近親相関とアトピーが関係があるとは大概ほとんどのところで見かけませんから。この言い方だとものすごく語弊がありますが、誤解も招きますが、それでもないよりはマシだと思う。今ではこれがないともうどうしようもないんですよ。私が忘れてしまったらなくなっちゃいますもん、この世の中から。それよりはマシだと思うんですね。誤解を招こうが、語弊があろうが、気持ち悪かろうが、気持ち悪いなんて大したことじゃないと思うんですね。気持ち悪いと私が思われるなんてことはまして大したことではないと思うんですね。私はもともと大した人間じゃないんで、自分の人生も大した人生だと思ってませんから。てか大した人生ではないですから、確かに。どこにでもありそうな人生ですから。もうとにかくこう大事だと思ってることは吐き出しておこうと、どこかに残して誰かが聞ける形にしておこうと。そのうち私はこういうことを自分が言ったということもおぼつかなくなるであろうから、その前に手を打っておこうというふうに今は強く、母の影響大きいんだな、こうして考えてみると。まあ、やっぱあれを見ているとね、本当にそうなるんですよ。我々はみんななるとは言いませんが、なりうるんですよ、やっぱりね。例えばポケットに財布入れるじゃないですか。そして財布どこ行った、私の財布どこ行った、ここまでの時間が1分弱ですよね。1分経ってないです。いや、最初に見た時はやっぱ驚きますよ。よくある現象ですけど、がやっぱり最初に自分の親の言動として見ればびっくりはします。いや、ポケットに今入れたよって言って、で見る、取り出すとすごい驚くんですよ。手品を見ているような顔をするんです。つまり僕がポケットに入れたと思う方が、その時の彼女にとっては理にかなってるぐらい自分で入れたという自覚はもうないんですよ。私はやっぱり無意識ってすごいなと、でもポケットに入れてるもんなって思うんですよね。だから我々は自意識というものがどれほど記憶と密接に結びついてるかの自覚がおそらく非常に乏しいんですね。自意識って言っている、自意識ならコントロールが効くとでも思ってる、これは全然効いてないんですよね。 97% ぐらいは無自覚にやってることを 3% ぐらいの記憶でつなぐことで、なんとか、この数字は適当ですからね、めちゃくちゃいい加減ですから。ただし私たちはいわゆるちゃんとして見えているとか、人に、対して恥ずかしくない振る舞いをしていると思ってるのは、私は基本的には無意識に感謝しましょうって感じがするようになりました。自意識に感謝していてもしょうがない。自意識ってのは結局あぶくみたいなもので、水が無意識なんですよね。自意識は本当にあぶくみたいなもんだなっていうふうに思います。でも3ヶ月チャレンジやワンオンワンセッションや個別セッションは100日チャレンジのね、すべて自意識を使わなければできないことですけれども、だからこれは大変難しい、あぶくみたいなものだとしても強力なものなんですよね。ただし無意識の上に乗っかってるってことは間違いなく忘れちゃいけないことだなってやっぱ思うんですよね。その体感覚的にそうなんですよ。もうこれは 体の上に意識が乗っかっていて、意識の上、無意識の上に自意識が乗っかっているから、コントロールと称しているものはコントロール幻想みたいなもの、やっぱり心理学がやたら言うように、私がコントロールしているから大丈夫という幻想、それ自体を無意識側から与えてもらっているに過ぎなくて、してないんですよね、何にも。おそらくはしてないんだっていうことをある意味お伝えするのが3ヶ月チャレンジなのような気もするんですけど、ちょっと違うんだよな。3ヶ月チャレンジってやっぱりもっとこう本当はつつましいゴールを目指してる面があるんですよね。その継続されている継続コースがあるんですけれども、そういうメンタルにグッと寄ればですね、でもそれは長期的視点っていうものを視野に入れざるを得なくなるんですけれども、もう少しさすがにそれなりのって言ってもやっぱりつつましいものですけど、それなりのものを目指せる気もあるんですけど、3ヶ月限定で本当に1期3ヶ月今始めまして3ヶ月後はさよならですっていう前提であるならば、やっぱり相当目指すべきはつつましいところになるなと。それは現状の整理の中でその人が演じている役割とはどういうふうになっているのかを外から分かる限りお伝えするというところまでだなって感じ。それでも私はそういうことを我々はしませんから、日常生活では意味がないとは思わないんですけれども、どうしてそういうふうに評価されたり、どうしてそういうふうに言われるのかっていう、そこをどうやってその人の責任ではないという説明の中で、もしかするとそのように評価されたり、悪評ですよ、そのように言われたり悪口ですよ、することはとてもその人の人生にとってはプラスに作用する、それはためになるとか、何かを何て言うんですかね、こうそういうことによって成長するとか、そういうことでは全くなくて、ただそういう何て言うのかな、こうことによって人生を大きくはなくてもじわりといい方向に変えていくために欠かせない何かであったみたいなことってあるんで、だからやっぱり難しいんですけど、いろんな意味でお伝えするのも難しいし、そもそも伝えるべきことなのかどうかすら怪しいしっていうようなこともあるんですけどね、まあ、何しても3ヶ月っていうのはチャレンジだなと。で、昨日たまたまねそういう話もあったんですよね。3ヶ月チャレンジのチャレンジって名前だけは変えないっていう話なんだけど、チャレンジなんですよ、やっぱり。この時代に精神分析を理解しようとするだけですでにチャレンジな感じがします。そして、やっぱり3ヶ月、たった3ヶ月でどうにかこうにかしようって思うだけでもチャレンジングだし、そして、こう、行動変容を促さないっていうこと自体がもはやチャレンジングになってきたなって感じがするんですよね。目標設定も持たず、行動変容も促さない。私はこれを絶対に譲りたくないなって本当思うようになっているんですよね。行動をすることで事態が良くなるという、まあ、フリーランスはみんなそう考えちゃいますけど、お金がないフリーランス、私みたいなのは特にね、行動してお金を何とかしないと自利品じゃんっていう感覚が常にあるから、どうしても行動によって自分の価値を高めようって思っちゃうんですよね。要するにこう何ちゅうの、市場価値みたいな、もう本当絶対やめるべきだってこんなに何年も思ってきて、これほど自明なこともない、それをやっていいことが一回でもあったかって一回もないんでね。で、羨ましくもないのにそれをやろうとするっていう自分は本当に圧に弱いんですよ。社会的な圧力に、市場価値を高めるっていう、なんかこうものすごく空想な念仏みたいなものを聞いて高めなきゃってかすかでも思う自分がいるのが不思議ですね。だからましてこれを人様にお伝えするのは恐縮ではあるんだけど、やっぱり100対0とまでは言わないが、999対1ぐらいの確率で何もしない方がいい時に何かをしてしまう、そういう時こそ何かをしてしまうんですよね。本当にそうなんですよ。見ていて、人のを見ていても自分のことを考えても不思議で不思議で、何もしなければいいのに何かをしてしまう。そして何かをして事態を悪化させている。間違いないのにやってしまう。圧っていうものの圧を感じますね。昔親が勉強しろ勉強しろと言っていたのがいかに圧だったかという、その圧はいかに彼らが社会に圧を、だって 母なんてもう私が勉強、私に勉強しろと言ったことすら思い出せなくなってしまっていて、私勉強しろなんて言ったかしらみたいなことを言い出していて、いやーでも本音ではこの人俺に勉強しろって、まあ1万回は言ったと思いますけど、1回も言いたくなかったのかもしれないなと思うんですよね。彼女にかかっていた圧の強さを感じますよね。